12月20日日曜日15時0分、金沢北高等学校。金沢市北部の野志子山山麓に位置する金沢北高は、文武両道を校訓とした厳格な校風を持った私立高校である。どこの学校にもありそうな校訓であるが、この高校はそれを堅実に実践し、その成果を上げていた。日本で最も偏差値が高いと言われる東京の国立大学に毎年卒業生を複数名送り込み、かたやインターハイに出場するほどの実力を持った部活動も数多く存在する。兵庫だけが一人歩きするような学校ではなかった。金沢北高では、挨拶、身なりなど、規律面で校則に反したことがあれば、厳しく処分される。また、先生や先輩の指示は絶対であり、それに背いた者には容赦ない制裁を課せられる。このような軍隊のような校風にもかかわらず、結果として実績を出しているので、人々はその校風を公に批判しなかった。だが、近年、ゆとり教育なるものが国の施策として採用されてから、保守一本の北高の校風を嫌ってか、受験生やその親たちが北高の受験を敬遠するようになってきており、その影響で北高は厳しい経営状況にあった。今日は日曜日だというのに、校舎の雰囲気に活気があった。部活動に所属する者は基本的に休みなく、練習に励まなければならないのが金沢北高のルールであるためだろうか。職員のものと思われる自動車も複数止まっている。きっと生徒の部活を監督するために休日でも出勤しているのだろう。
すいません、誰かおられますか？
正面玄関につけられたインターホンに向かって古田はボソボソと声を発した。しばらくして男が対応した。
何でしょうか？
警察です。ちょっとお時間いただけませんか？
えという言葉の後に、男の後ろで複数の人間のひそひそ声がインターホン越しに聞こえたのを古田は聞き逃さなかった。
いや、どなたでも結構です。
相変わらずインターホンの向こう側では複数名の人間の声が聞こえる。しばらくしてどうぞという声が聞こえ、かけられていた正面玄関の鍵が自動で開けられた。玄関で靴を脱ぎ、スリッパに履き替えて古田は職員室がある2階に向かった。途中、数々のトロフィーや優勝旗、賞状などが飾ってあった。野球部、陸上部、吹奏楽部、サッカー部、その他さまざまな部活動の活躍を証明するもので、その多さに古田は圧倒された。彼は足を止め、その中に剣道部のものがないか確認をした。
あった。
古田は一つのトロフィーに目を止めた。
第32回石川県高等学校剣道大会団体戦準優勝金沢北高か。
そうつぶやくと手帳にメモをした。
こんにちは。
元気のいい声をかけられて古田はその方向を見た。そこには生徒と思われる男子が歩いていた。
ああ、どうも。
勉強や部活動の実績を上げる以前に、その人間性を高めるために軍隊張りの指導をしていることが、この生徒の挨拶を聞いた瞬間感じ取れた。と同時に、警察という規律正しい仕事をしている自分が、この生徒と同じように挨拶一つろくにできないことを不甲斐ないと感じた。
社会に出るとこんなもんか。
古田は短く刈り込まれた頭をボリボリと書いて、背中を丸めて2階にある職員室へと向かった。職員室の前にはジャージ姿の中年の教員らしき男が立って古田を待っていた。 その男は古田を見てお辞儀をし、応接室へと案内した。
今日はあいにく日曜日なため教頭はいません。私でよければ話を伺います。
すると男は名刺を古田に渡した。古田はその名刺を見て、自分がこの男に誤解を与えていることに気がついた。名刺には生徒指導担当の肩書きが確認された。
ああ、すみません。今日はお宅の生徒さんの悪さの話じゃないんですよ。
対応の教員は意外そうに古田を見た。
申し遅れました。私こういうものです。
そう言うと古田は胸元から名刺を取り出して教員に渡した。教員は両手でそれを受け取り、声を出して読んだ。
県警本部捜査二課課長補佐。
ええ、ちょっとお宅の卒業生について聞きたいことがありましてね。
中年の教員は困惑した表情で古田を見ている。
あなたもご存知だと思いますけど、この近くの野地川で事件があったでしょう。
ええ、
今テレビとかで言われてる容疑者に見覚えありませんかね。
一式ですね。
はい、その一式について詳しく知ってらっしゃる方がいたら話をしたいんですよ。
教員はしばらく黙り、ゆっくりと口を開いて言葉を発した。
私がよく知ってます。
古田は前かがみになりながら教員の目を上目遣いで見つめた。
私は以前一式が属していた剣道部の監督をしていました。ですから私がこの学校では一番知ってると思います。
タイミングはいいですな。では早速ですがお聞かせ願いたい。
どうぞ。
一式は高校時代どういう人物でしたか。
当時から貧困法制な男でした。勉強はあなたがご存知の通りできる男です。
部活動については、
彼が部長だった時に県大会で準優勝の成績を収めました。当校において剣道部でここまでの結果を出したのは彼の代を除いて後にも先にもありません。
特別な練習とかでもしたんですか。
いや、あ、でも、ああやりました。
どんな。
当校は野宿山をランニングコースとしてよく利用してるんですが、彼の代ではそれの応用といってはなんですが、山全体を利用した鬼ごっこをしていました。
鬼ごっこ。
古田はメモの手を止めた。
ええ、ただ闇雲に走ってるだけですと辛いもんですよ。そこでゲーム性のあるランニングにしたんです。と言ってもこれは結構きついんです。山全体を使えますから。
そりゃそうでしょうな。逃げる方も隠れるところがいっぱいあるし、鬼にしても待ち伏せできるところがわんさかある。しかもフィールドは広大ときたもんだ。
ええ、そりゃ初めは鬼は誰も捕まえることができないことがありましたが、慣れとでも言うんでしょうかね、動物的な感が研ぎ澄まされるのか、なんとなく気配を感じるようになるんですよ。意外なことにも2週間もしたら日没までには決着がつくようになってました。
非常にユニークなトレーニングですな。そりゃ基礎体力がつくはずだ。ついでに勝負感も身につく。そして同時に野宿山の地理に明るくなる。
そうですね、いわゆる舗装された一般道を使用していると見つかりやすいので、自然と険しい道なき道を生徒は選択します。
今でもそのトレーニングはされてらっしゃるのですか。
いや、それは彼の一代で終了しました。同じ教員の間から怪我人が出てもおかしくないと指摘されたからです。確かに今思えば危険なことを容認していたなって思いますね。でも基礎体力や動物的な感を養うには手っ取り早い方法だったような気もしますよ。
古田は教員の話す言葉の一言一句も逃さないようにメモを取った。
で、刑事さん、こんな部活の話と今回の事件何の関係があるんですか。
いや、まあ気にせんでください。大変参考になっておりますよ。
そうですか。
教員は何やら腑に落ちない表情だった。
刑事さん、
何でしょうか。
私は正直複雑な気持ちなんですよ。 自分の教え子が疑われてるんですから。
お気持ちはよくわかります。それは私たち警察にとっても同じことです。意識は私の上司に当たりますから、とにかく事件の真相解明と容疑者の逮捕、これが先決ですので、ぜひともご協力ください。
わかりました。
教員ははっきりしない表情で古田の意図を汲んだ。
では当時の剣道部の部員を教えてください。ああ、野宿山で鬼ごっこしていた部員だけで結構です。
自主的にやっていたトレーニングでしたので人数は少ないですよ。確か12名ぐらいだったかな。
名前は？
部長の石木、他には佐竹、村上、赤松、鍋島、あとは千葉、沼田、安藤、木戸、加藤だったと思います。
さすがに聞き取りだけで人間の名前を正確にメモすることはできないので、古田は教員にそのメンバーをフルネームで紙に書くよう依頼した。すると教員は職員室の方へ一旦戻り、卒業アルバムを持って応接室へと戻ってきた。教員は一人一人名前と顔写真を照らし合わせながら古田に説明した。
この中で意識と特に深いつながりがあったのは誰ですか？
やっぱりレギュラーの佐竹と赤松、村上、そして鍋島でしょうかね。
今現在この人たちがどこで何をしているか分かりますか？
そうですね、まあみんな大学に進学していますから、その先はよく分かりません。鍋島だけが高卒で自衛隊に入ってますが、連絡も取ってないので分かりません。
古田はメモ帳の鍋島の名前を円で囲んだ。
どうして鍋島さんは自衛隊に？
彼は飛び抜けて強かったんですよ。剣道には団体戦と個人戦とがあるでしょう。一色の代は団体戦が県大会で準優勝、個人戦では鍋島が県大会優勝、そしてインターハイ優勝の成績を収めています。
ほう、それはすごい。
古田は素直に感心した。
で、大学に行くのは遠回りだってことで、そのスキルを生かすために自衛隊に入隊したんです。あの代の連中が結果を残せたのは鍋島の強さに引っ張られたところもあるんじゃないでしょうかね。
そんなに強いんなら当県警の戦力として欲しかったですね。
いや、彼は昔から軍事の方面に個人的に興味を持っていたようでしたから、警察は受けなかったんでしょう。
そうですか、わかりました。
そう言うと古田は佐竹、村上、赤松、鍋島の当時の住所を控えて職員室を後にした。玄関まで足を進めていると、吹奏楽部の練習だろうか、ホルンやトランペットの音が聞こえていた。何やら懐かしい感覚が古田を包んだ。そんな矢先、彼の携帯電話が鳴った。古田は足を止めた。
はい、もしもし。ええ、はい。え、ガイシャの身元が分かったんですか？はい、大丈夫です、控えられます。
古田は携帯電話を左耳と肩で挟んで、器用にメモ帳を取り出してペンを握った。しかし彼の手はそのまま止まった。
穴山と井上。